最初にですね、少し訂正をするところがありますので、説教題ですけども、神を恐れるとき、この恐れるという漢字が恐怖の恐ではなくて、神様を恐れる畏怖の命ですね、それに直していただきたいと思います。さて、この季節はアジサイがとても綺麗です。ここにもアジサイありますね。近所の庭をずっとこう見てまいりますと、いろんな種類のアジサイがあって、今が一番ですね。去年も同じようなことを言ったような気がします。私はアジサイが好きですからおそらく来年も同じことを言うでしょう実は、私が住んでいる家は先月5月の一月、まるまる一月改修工事をしておりました。家の外をこの足場でずっと囲ってですね、シートでこうぐるっと囲っているわけですので、何かこう霞がかかったような、そういう感じの中で、生活をしておりました。家の中はといいますと、玄関の扉周りを全部変えました。そして、床も畳を板張りに変えたり、それから壁、天井ですね、そういうところを全部変えましたので、もう足の踏み場もないような大変な混乱の、そういう最中でありました。それが先月の末ですね。足場が解かれ、シートが外され、そこで一番にこう目に入ったのは、このみずみずしい色がこうねつきかけたあのアジサイでした。で、玄関に一株あるんですが、外壁が新しくなって、そのアジサイがとてもこう生えて、素晴らしい感じでした。そこにこう、高い、私の家を知ってる方、シュロの木がね2本こう、あったんですね。だいぶ高くなって、本当にこう鬱陶しい。それもなくなり、すっきりしました。書斎から吐き出しに窓から眺めると、そこにもアジサイが咲いています。薄紫、これこの色よりちょっと濃いですかね。この手まり状 の昔からのアジサイですね。それがこう一株、そしてその横に、純白の本当に白いアジサイ一株あります。とても癒されます。この工事の期間中、とても学ばされることがたくさんありました。その第一に、その工事人の皆さんのその技術、つまり賜物ですね、そしてそのそれぞれのこう真面目さ、それが、改めて感心をいたしました。この小さなこの工事ですけれども、ざっと数えて10種類ぐらい の種類の工事の方が入られました。足場組み立て工に始まって、大工さん、左官さん、塗装屋さん、内装屋さん、それから電気工事、水道工事、シロアリ駆除等々ですね。いや、本当に 皆さん揃ってですね、礼儀正しくて真面目でした。もう7時半くらいに近くの空き地にも来ておられるんですね。で、私は自分の車庫から車を近くの市役所に置くためにこう行って帰ってくると、そこの辺にも職人さんたちが待機しておられて、8時になると一斉に工事にかかる、そういう準備をしておられました。それぞれ専門の領域の年季を要する仕事を持った方ばかりです。工事に携わる職人さんたちはどちらかというと裏方の人たちですね。スポットライトを浴びることはまずあまりありません。でもこのような人たちが一人でもかけたら工事は完成しません。足場組み立て工のその様子を見ておりましたら、私にとってはそういう現場はですね、もう慣れたものですからいつも見てたんですけども、違う目で今回見ましたね。足場を下からもう一本持ってみましたけど、十何キロありますよ。それをポンとこう投げる。そうすると上でそれをパッと受け取って、それをこう組み立てていく。すごいなと思いました。決して失敗しないですね。一回でも失敗したら大変なことになりますね。下に人がいますから。いや、本当につくづく素晴らしい、そういう力と技を持っている人たちだなというふうに思いました。そして、仕事とはいえ一日中黙々と仕事をされていました。そういう姿がとても印象的でありました。集中力がもう欠けがちな年齢になりました。私はそれを見てですね、とても励まされました。やっぱりもうちょっとこうしっかり集中力を持って、いろんな準備をしていかなければならないなというふうに思ったわけです。そして2つ目に、工事人の人たち常に真剣勝負ですね。もう私は工事で今までは設計事務所の監督官として現場に行って、悪いところをほじくり出してですねそういう嫌われ役の立場でありましたが、今回は本当にですね、そういう屋根の上に登っていました。こう切り妻の勾配屋根ですから、8メーターか9メーターの高さになりますが、ビルの高さからすると本当にこう低いものですが、登ってみると怖いですね。傾斜がありますし、一瞬でも気を抜くともうこう転げ落ちて落下しますよ。そういうところで、瓦一枚一枚をですね、この日照りの中で丁寧にこう塗って、おられる、そういうペンケさんの姿を見ると、いやー、これは尊い仕事だなと、そういうふうに思わされました。一人一人にこう何か愛おしいと言いますかね、祈らざるにはおられませんでした。事故がないように、本当にこうこの人たちにも祝福があるようにというふうに祈りました。そういう真剣な姿を見るとですね、いや、こういう人たちに伝道するにはもっと日頃ですね、こういう甘い私自身生活ではダメだなと、もっと厳しい生活しないとこういう人たちには伝道できないなと、そういうふうに思ったわけです。さて、教会学校では私のクラスでは今は福本兄弟と樋口姉妹と一緒に学んでおります。樋口姉妹はもう10日には関東の方に行かれますから、今まで一緒に学んだわけですが、まず最初に聖書名目尽くしを歌います。創出レビ民神明記ヨシュア史実サムレスを、これをやりますね。 もう福本兄弟も樋口姉妹もだいぶ覚えましたね。その後聖書の箇所を言うとパッと開きますよ。皆さん負けてませんか？私も進学校の時このこと聖書名目尽くしが頭に入っておりましたので、聖書を開くのは一番早かったですよ。本当にね、まあこれから先何千回何万回とこう聖書を開くようになるわけですから、まあいかにこう早く聖書をスムーズに開くことができるかどうかはとても大切です。今日の聖書箇所出エジプト記はこの聖書名目尽くしを覚えていなくてもすぐに開けます。創世記が終わったらすぐに出エジプト記一章ですね。今日はその箇所です。口語訳では旧約聖書74ページです。まあ、出エジプト記は20章に10回もありますし、まあ、私たちにとって他の旧約の書に比べて馴染みがあるところでもあります。この出エジプト記は、モーセ五章の第二の書でありますが、実際にはモーセ五章のみならず、この旧約聖書全体の基礎をなす書であるとともに、このイスラエルの人々が神の民とされた始まりについて記されております。今日の聖書の箇所1章15節から22節を先ほど指揮者の方に読んでいただきましたが、その前のところですね、1節から14節までを読みたいと思います。新共同訳ではエジプトでのイスラエル人という込み出しがついております。口語訳で拝読します。さてヤコブと共におのおのその家族を伴ってエジプトへ行ったイスラエルの子らの名は次の通りである。すなわちルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、メニヤミン、ダン、ナフタリ、ガド、アセルであった。ヤコブの腰から出た者は合わせて70人。ヨセフはすでにエジプトにいた。そしてヨセフは死に、兄弟たちもその時代の人々も皆死んだ。けれどもイスラエルの子孫は多くの子を産み、ますます増え、甚だ強くなって国に満ちるようになった。ここにヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼はそのために言った。見よ、イスラエル人なるこの民は我々にとってあまりにも多く、また強すぎる。さあ我々は抜かりなく彼らを取り扱おう。彼らが多くなり戦いの起こるとき、敵に味方して我々と戦い、ついにこの国から逃げ去ることのないようにしよう。そこでエジプト人は彼らの上に監督を置き、重い労役をもって彼らを苦しめた。彼らはパロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかしイスラエルの人々が苦しめられるに従っていよいよ増え広がるので、彼らはイスラエルの人々のゆえに恐れをなした。エジプト人はイスラエルの人々を厳しく使い、辛い務めを持ってその生活を苦しめた。すなわち漆喰こね、レンガ作り、および田畑のあらゆる務めに当たらせたが、そのすべての労役は厳しかった。以上です。出エジプト記はヤコブという一人の族長から始まります。彼は飢饉を避けて家族とともにエジプトに行った避難民でありました。神様は避難地でその子孫を豊かに栄えさせて、させました。7節では多くの子を産み、 ますます増え、甚だ強くなって、そのように繰り返し語っております。それならば、ヤコブ一人からイスラエルの子孫が全地に満ちる過程は、そのプロセスはどこから始まったのでしょうか。聖書はヤコブの子子五節にそのように記しています。ヤコブが野牧の私で天使と争いました。天使と争って傷つけられたその部分です。回復することはないと思われるような深い痛みがあっても、そこに神の力が望めば命の出発点に変わります。神様が共におられるところには豊かな生命力があります。苦しみと挫折の場において、より神様の力は現れます。私たちは人間として生きている以上、常に苦しみ苦難がありますが、そのような場において私たちはさらなる神様の力を期待しているでありましょうか。神様の御心とご計画は決して変わることがありません。迫害と妨害がひどくなればなるほど、神様は強い力を持って導かれます。ヤコブ一族が飢饉を逃れてエジプトに移り住んでから430年が経ちました。かつてエジプトを大飢饉から救ったヨセフのことを知らないエジプト王が国を治めることになりました。王は増え続けるイスラエル人を恐れ、このままでは一度紛争が起こればエジプトの国を滅ぼす側に回るのではないかと思うように大変心配をするようになりました。エジプト王はイスラエル人に重労働を課して虐待しました。ところがイスラエル人は虐待されればされるほど増え広がったのです。王はイスラエルにイスラエル人にさらに過酷な労働を強制します。ついにエジプト王は助産婦にイスラエル人が出産するときに男の子であれば殺すように命じます。怖いですね。しかし助産婦は神を恐れていたので、エジプト王の命令に従わず男の子も生かしておきました。王という絶大な権力に従うよりも神様に従う決心をした助産婦たちでした。王に逆らったら助産婦という職業はおろか命さえ失う危険が伴ったことでしょう。この決断を支える力はどこにあったのでしょうか。神を恐れるという助産婦たちの信仰による知恵がエジプト王の暴力を封じて、この時代の危機を乗り越える力を持っていたのです。どれほど強いこの世の権力も、神様に対する畏怖心、神様の強さ、大きさ、立派さを恐れ、かしこまる心を奪うことはできません。当時のエジプト王は、あらゆることを思いままにできる最高権力者でした。まあ、現代の私たちには、この身近に最高権力者のこのイメージが今一つピンときませんが、まあ、少し違うかもしれませんが、北朝鮮の第一書記キム ジョンウンのイメージが強いでしょうか。少しでも逆らうと即刻死刑、まあ、そのような最高権力者。一方イスラエル人の助産婦たちは平凡な女たちでした。彼女たちはエジプトの命令に逆らうことができる身分ではありませんでした。しかし彼女たちの心にはこの全宇宙の王である神様がおられました。助産婦たちはイスラエル人の女が産んだ男の子は殺せというエジプト王の命令を決して神様は喜ばれないと考えました。彼女らは神様を恐れる心から王の命令に背き、イスラエル人の男の子を生かしました。人間のどのような力でもくじくことのできない神様に対する畏怖心が危機の瞬間に光を発したのです。神様は私たちにこのような信仰を願われています。私は以前専門学校で数年間非常勤講師として勤めたことがあります。そこは全国に大学専門学校を有する名の通った教育機関でした。私は福岡にある学校で建築デザインを教えたのですが、年に一度その学校の創業者である理事長が、来てですね、その教務の人たち教師の人たちと一緒に、ホテル大倉でその交わりの場を持ちました。まあ、数十名の人が集うわけですが、その理事長に近い人はほとんどいません。私はタイミングを見計らって理事長に近づき名刺を交わし、いろんな話をすることができました。その後学校に戻って教務主任から次のことを言われて少し驚きました。自分たちでも理事長と一度も話したことがない。それなのに岩瀬先生はよく話ができましたねと、何か羨むような、また批判するような言い方をされたのです。まあ、理事長は学校内では絶対的な権力者です。ですからそこに勤める人たちは近寄りがたく、ただただ従順の姿を姿勢を示していたのです。私が恐れるものは神様だけです。この世の人間に尊敬の念を持っても恐れる人はいません。礼儀はわきまえなければなりませんが、この世の人に理由もなく屈する姿は偶像崇拝であり、神様は決して喜ばれません。神様は主を恐れる者を愛し、豊かな祝福をもって報いられます。権力者であるエジプト王の知恵より平凡な助産婦の知恵の方が勝っておりました。彼らは罪に問われる状況においても、イスラエル人の女は活力があるので助産婦がつく前に産んでしまう、まあこれは神科訳ですが、そのように堂々と答えました。主を恐れることは知恵の始め、箴言9章10節にあります。この御言葉のように助産婦たちはこの世の王をしのぐ知恵深い人々でありました。助産婦たちのこのような態度は、心から神様を信頼した 信頼していたがゆえに可能だったのです。神様は助産婦たちの畏怖心と信仰に恵みを与えられて、彼らの家を栄えさせられました。イスラエルの民もまた二人の助産婦のおかげで増え強くなりました。私たちキリスト教徒一人一人の信仰は家庭だけでなく国全体にも祝福をもたらすものです。先だってテレビで国会中継を見ておりましたら、安倍首相が民主党の議員に向かって早く質問しろよという声を発する場面を見ました。一国の首相の発言とはとても思えない傲慢な姿でした。私たちは神様を恐れない権力者の横暴に立ち向かっていかなければなりません。お祈りいたします。神様を恐れることはクリスチャンの力であり、世に打ち勝つ力であることをこの日改めて教えていただきました。神様を恐れ、神様の御心に従って歩む生き方を示すものとなりますように、私たち一人一人を導いてください。この日の聖書の解き明かしを感謝して、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。